スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。こんにちは、ナビゲーターのゆみです。この番組は、あなたの人生はあなたの手で作ることができる、未来を信じて描いて理想の未来を手に入れていこうというコンセプトのもと、スケッチライフ代表の真央さんと私ゆみでお届けしていきます。はい、では真央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真央さん、今日ですね、
はい、
感想を早速もういただいてるんですよ。
嬉しいですね、はい、
嬉しい
嬉しいですね
嬉しいですね。ちょっと読み上げたいと思うんですけれども、
はい、
まず一つ目がこれ第2回の放送の感想なんですが、
はい、
勝木さんからいただいています。
はい、勝木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。私も自分らしく生きると会社を辞めて自分生きをしています。番組の中でメンタルや呼吸のお話が出て嬉しいなと思いました。私も自分の経験を通して、そして専門分野を通して心と体のバランスを整えるということを発信しています。その中で呼吸をするための体の使い方など、そもそもみんなが持っている本来の機能が大切ということを多くの方にお伝えしたいと思って発信しています。で、まだなかなか興味を持っていただける方が少ないのですが、このような番組などでいろんな発信をしていただき、多くの方に多方面から興味を持っていただけるといいなと思っています。これからも楽しみにしています。ありがとうございました、ということですね。
ありがとうございます。素敵な感想ですね。
嬉しいですね。
嬉しいですね。勝木さん、多分まだ僕お会いしたことないと思うので、どっかでお会いできる機会があればぜひお会いして話したいですね。
はい、ありがとうございます。でもう一ついただいてまして、
はいはい、
こちらは第3回の放送の感想なんですけど、
はい、
長さんからいただいてます。
長さんですね、質問されてた方。はい、
はい。真央さんの真似をする人、メンターですね、
はい、
メンターがいないとはちょっと驚きました。でも聞いていて、なるほどなと納得もしました。バランス、理想論を現実にどう変えるかを真央さんは日々追いかけているんですね。自分も参考にします。また質問します、ということ
で。あ、ぜひぜひ。嬉しいですね。
嬉しい
ですね。質問して、それを答えたものを聞いてもらって、また感想もありって、すごくいいですね。
はい、なんかやり取りしてる感じがあっていいですね。
そういう感じでこのポッドキャストも育てていければなというふうに思いますので、長さん、またぜひ質問もお待ちしてます。
お待ちしてます。またこういう感想とかもね、すごく励みになりますので、
はい、
すごく嬉しいので、
ま、そうですね、聞いてる方、ぜひ感想、質問、何でもいいので、ぜひメールアドレスに送ってください。
はい、お待ちしてます。では最初のテーマいきたいと思います。
はい、
暮らす場所、住む場所について今回やっていきたいと思います。
暮らす場所、住む場所ですね。はい、
はい。真央さんは、はい、いろんなところを転々とされてきたと思うんですけれども。
はいはい、そうですね。
最初は、東京？
東京ですね、東京生まれ。
東京生まれ で、はい、で中国、
いや、アフリカに行って、
アフリカが先か、アフリカ行っ て、 行って、
で香港に住んで、で香港では各国で回って仕事をして、で戻ってきて、うん、東京1年間住んで、今は石垣島ですね。
うんうんうんうん、
次は予定ではマレーシアにしようかなと思っていて、うん、今ビザの申請しているところですね。
はい、
はい、
いろいろとこう家族でね、転々とされているっていうことなんですけれども、うんうん、
はい、
暮らす場所を変えるメリットってどんなところがありますかね。
メリット、そうですね、まあ、あんまりメリットっていう考え方をして暮らす場所を変えてるわけではないんですけど、ただ単純に、
うん、
楽しいからとか、単純に刺激があるからとか、
うんうんうん、
そっちの方が同じ場所に住むよりも面白いかなっていう感じで引っ越してるっていうところなんですけども、
うん、
まあ、住む場所によってやっぱり住んでる人の常識とか価値観とか考え方とか違うじゃないですか。
はい、
まあ、東京と石垣島でも違いますし、
うん、
アフリカなんてもちろんもっと違いますし、
うん、
そういった違いを知ることで、まあ、自分の視野も広がって、
うん、
人生の選択肢も広がっていくので、
うん、
まあ、そうすると結果として人生はどんどん豊かになっていくかなっていう感覚はありますね。
そうですよね、
うん、
今回石垣島を選んだっていうのはどういう理由があったんですか？
妻が海沿いの暖かいところに住みたいっていうふうに言ってて、海沿いの暖かいところで僕が出張することが結構多いので各地を回りたいなと思ってたので、うん、まあ、空港があるところ、
うんうん、
海外旅行も好きだから国際空港も飛んでる、国際飛行機が飛んでるところ、
うん、
でどっかなと思って探したら、その時は石垣島と那覇ぐらいしか見つけられなくて、
うんうん、
だったら石垣島の方が面白いかなって行ったことなかったんですけど、まあ面白いかなと思って住んでみようかなと思って
住みました。うん、その奥様の願いを叶えるっていうところがいい旦那ですね。
いやいやいや、まあ、一緒に住んでるので一緒に住むってことは一緒の希望を叶えていくっていうのは、まあ、当然というか、
そうですね、はい、夫婦でこうやって行きたいと思ったところに住めるっていうのはやっぱいいですよね。
そうですね、まあ難しく考えなくても行けるんじゃないかなって思うんですけどね。
うーん、
例えば寒いところに住んでて1年のうち半分ぐらいはあんまり外に出られないんです、うん、だから気分が落ち込んじゃうんですであれば、うん、暖かいところに引っ越せば解決できるんじゃないかなとか、
うんうん、
僕も東京いるとき花粉症で結構1ヶ月ぐらい悩まされましたけど、
うん、
毎年1ヶ月ぐらい花粉症になるじゃないですか、花粉症の方って。
そうですよね。
であれば花粉症がないアフリカとか石垣島とかに行けばそれだけで治っちゃうわけで、治っちゃうっていうか、うん、花粉症を患う人がなくなるので。
そうですよね。
って思ったら12分の1無駄にしなくていいって思ったら引っ越した方がいいんじゃないかなって、うん、シンプルにそう思うんですけどね。
そうですね、
うん、
私も以前沖縄本島に住んでいた時があったんですけど、うんうんうんうん、私もやっぱり花粉症とか全然なかったし。
そうですよね、
うん、海が近くっていうのがやっぱりもうすごく良かったですね。自分に合ってる場所だなって、
うんうん、沖縄に住むとか、うん、関東に住むとかによって、
うん、
比較できるわけじゃないですか、
うんうん、
沖縄は海が近くていいなとか花粉症がなくていいな、うん、関東地方に比べてって思ったわけですよね、
うん、
そういうのはやっぱり他の場所に住んでみて初めてわかるのかなって。
そうですよね。
住んでみて比べてここはいいここが悪い、じゃあ次はこういう場所に住んでみようってやっていくとどんどんこう視野も広がっていって、
うん、
いろんなつながりもできて人生って面白くなるんじゃないかなって思いますね、
うん、そうですね、うん、そうやって自由にその住む場所を選べる環境って本当に最高だなと思うんですけれども、
うん、
その実際にその住む場所を自由に選べる働き方っていうのが皆さん悩まれてるところかなと思うんですよね。
働き方、
うん、なんか普通にサラリーマンとかしてたらまず難しいじゃないですか。
そうなんですかね。
うん
悩むんですかね。本当は行きたくないだけなんじゃないかなって僕思うんですけどね。
行きたくないだけ、
本当は別に引っ越したくないとか環境を変えたくないだけなような気もしますけどね。
ほう。
というのはもともと僕たちは、まあ、狩猟採集してた頃って好きな人に住んでたわけですよね、
うん、
で農業が始まって、まあ、定住するようになって、でそれを管理する人が生まれて藩とかができてきたわけですよね、
うん、
江戸時代とか。そうすると班があるからなかなか出れないとか許可が必要とか、
うん、
でももう今は別に許可いらないんですよね。国内であればどこでも引っ越せる、うん、まあ、海外はビザが必要ですけど、
うん、
石垣島に引っ越そうと思ったら別に明日引っ越したっていいわけですよね。
そうですね。そのお仕事をどうするかっていうところがやっぱり悩むところなのかなって皆さん。
ただお仕事っていうのは別にどこに行ってもあるじゃないですか。
あ、
そこに住んでる人がいるっていうことはそこに需要があるわけで、
うん、
そこに需要があるってことはそこに供給しなければいけないサービスが必要なわけで、
うんうん、
仕事があってそこの現地で働いてる人ってのはいっぱいいるわけですよね、
うん、
石垣島で働いてる人、石垣島に住む人のために働いてる人、
うん、
長野で働いてる人いっぱいいるわけですよね、
うん、
だから働く場所がないからいけないっていうことではないんじゃないかなって。その手前の部分の本当に引っ越したいかとか、うん、本当に今の仕事を手放したいかの方がネックな気がするんですけどね。
本当の理由はっていうところですね、
うん、本当の理由は、
うんうんうんうん、
もちろん働き方、住む場所を自由にするための働き方として、例えばインターネットを活用して、うん、場所に縛られないような仕事を作るっていうのも一つですし、
うん、
どこでも働けるような、手に職ですかね、うん、そういったスキルを身につけて働くってこともできますよね。
うん、
例えば、先生として働くだったら別にどんな場所でも働けるとか、
うんうんうん、
お医者さんとか、
うん、
そういうのもどんな場所でも働けるわけですよね。そこに病院があれば、そこに学校があれば、そこに塾があれば、
うんうん、
っていう意味ではそういったスキルを身につけるっていうことも大事かなと思いますけど、
うん、
別に特殊なスキルがなきゃいけないかって言ったらそういうわけではなくて、
うん、
なんか前向きに働くっていうふうに思って、
うん、
積極的に、現地で覚える、
吸収
するとか適応するっていう気持ちがあれば、
うん
うん、別に働き方を理由にしなくても引っ越せるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
どういう方法があるのか、自分に何ができるのかっていうのを まずはちょっと考えてみるっていう感じですかね。作り出すというか、
まあ言っちゃってもいいかなって気がしますけどね。
もうまずは
多分そういうふうに思う人って、
うん、
今多分忙しいんですよね、
うんうん、
忙しく働いてると思うんですよね。
そうですよね。
例えば会社員の方で一箇所から給料をもらってて、でその仕事が結構忙しくて、
うん、
なかなか準備できないなんですよね、きっと。だから今そういったスキルがないとか、
うんうん、
そういった、サイドビジネスを作れていないとか、
うん、
だったらパッと行っちゃってもいいんじゃないかなって言うと多分いやいやって思うと思うんですけど
聞こえてきそうですね。
なんかこう年を取るほど、
うん、
難易度上がるんじゃないかなって思うんですよね。
そうですよね。
例えば、まあ、独り身だった頃から結婚したりとか、そしたら今度はパートナーの了解取んなきゃいけないですよね、
うん、
で育児とか子供が生まれて育児、うん、教育、子供の受験とか、
うん、
親の介護とかで、自分の持ち物とか資産っていうのも基本的には増えていくじゃないですか、
うん、
そうすると引っ越すのは難しくなってきますよね。
そうですね。
こんな大きな荷物を運ぶのみたいな、
うん、
でどんどん頭は固くなるし、体は衰えるし、仕事の就職のチャンスってのも、まあ、基本的には減っていく可能性が高いわけじゃないですか、
うん、
って思ったら早く行っちゃってダメなら戻ってきた方がいいと思いますけどね、
うん、
なんか 2,3 年悩んで、あ、引っ越したいけど 2,3 年どうしようかなって悩むんだったら、とりあえず引っ越してみて 2,3 年やって住んでみて、今だったら家賃がかからないような、
うんうん、
空き家バンクとかもあるわけで、
うん、
そういった補助もあったりするわけで、
うんうん、
行ってみてダメなら戻ってみて、戻って再就職した方が、うん、結局人生の経験値は上がってるし、
うん、
仕事のスキルも上がるんじゃないですかね、
うんうん、悩む時間を持つよりはもうやっちゃえって感じですかね、
うん、
ちょ
っとなんかやって失敗したって人あんまり見ないですけどね。
うん、
やってよかったっていう人の方が多い気がしますけどね、圧倒的に。
うん、やってみないと分かんないですからね。
分かんないから、だから働き方がないと引っ越せないんじゃなくて、
うん、
引っ越してみてそこの場所で働く方法を前向きに考えるでもいいかなって、
うん、うんうんうん、
うん、
なるほど、いいですね。
いいですよね。多分退職金とかも出るし、失業保険とかも出るしって考えたら、
うん、
うん、まあ1年2年住んでみるのはいいんじゃないですかね。
うん、ちょっとじゃあ移住を考えている方はぜひ参考にしてみてください。そうです
ね、はい、あまり重く考えない方がいいと思いますね。
うん、軽く
重く考えない、うん、重く考えれば考えるほど動けないんで、
うん、
正解もないし失敗もないし、うんうん、動いてみちゃった方がいいかなって思います。
はい、では続いては質問コーナーです。今日はですね、原田智美さんから質問をいただいています。
智美さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今まで、あ、はい今まで真央さんと由美さんが旅行などで訪れた場所で、ここは本当に行ってよかったという一番心に残っている場所はありますか？そこで出会った人物などエピソードもあれば教えてください。
いい質問ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ユミさんどうですか、何か心に残った場所。
はい、私はですね、はい、そんなにたくさんは行ってないんですけど、
はい、
ハワイのマウイ島に行ったのがすごくよくって、うんうんうん、リトリートだったんですけど、はい、まあ、すごく行きたかった場所なので、まずそれだけですごく満たされたっていうのと、あと自然がもう豊かな場所だったので、でそこであえて何もしないっていうのがテーマだった。
はいはい。
でも私もともとすごいぼーっとしてるんですけどでもさらにぼーっとするというか、あのハンモックでひたすらもうボケーっとして、
いいですね。
でそうするともう自分の中にこう空白が出てくるから、
うん、
自分の中 の, あの内側から出てくる気づきとかっていうのがめちゃくちゃあったんですよね、うんうん。でまあ、人との対話ももちろんするんですけど、
うん、
自分との対話っていうのをすごくいっぱいできたので、
うん、
本当に貴重な経験だったなっていうのと、あとその土地のパワーのある食材とか、あのエネルギーもいっぱいたっぷり感じることができて、
うんうんうん、
本当に贅沢な時間でしたね。
いいですね、そういうの、
うんうん、
なんか観光じゃなく旅行に行くってのはいいですよね。
そう、そこに暮らすようにっていうのがテーマだったんですよね。
いいですね。
うーん、
面白い。
面白い。真央さんは、
はい、はい、あ、僕ですか。
真央さんはあの何カ国ぐらい行ってるんでしたっけ。
僕実はもう行ってる国をよく覚えていないっていう
覚えてないぐらいですよね。
多分国としては30カ国、40カ国ぐらいかなと思うんですけど、行った国は何回とか何十回も行ってる国とかもあるので。
そうですよね。
うん、
その中で、
まあ、いろいろ思い出ありますね。大学生の時バックパッカーでヨーロッパとかアジア回ったりとか、あれは若者ならではの思い出もありますし、
うん、
家族でリゾートでモルジブ行ったりとか。
あー、最高。
モルジブも良かったですね。
へー、
なんか島一つにこう一つのホテルなんですよね。
すごい。
島ごとにホテルがこう分かれてて、
すごい。
そこにコテージがあって、まあ、コテージの床にこう窓ガラスがついてて、そこからもう部屋の中で海の中が眺められるんですね。
そうい
うコテージなので。
じゃあそのまま飛び込めちゃ う, う
飛び込めます。そのまま飛び込めますし、砂浜もついてて、そこ砂浜にもサメとかが泳いでるんですよね。2、3歳の時の子供、長男と一緒に行ったんですけど、子供が砂浜で遊んでる時にそこをもう触れる場所にサメが泳いでるみたいな。
すごい。
リゾートとしてはモルジバ良かったですかね。
最高。
一番心に残ってるって言われたらどこだろうな。ザンビアっていうアフリカの国なんですけど、ここにサウスルワングアっていうあの国立公園のサファリパークがあるんですね。
はい。
サファリパークって日本だとこう人工的じゃないですか。
うん。
なんかあの育てられた動物たちがいて、
うんうん、
檻のついたバスで回るみたいな、
うん、
でバナナとかの餌をあげるみたいな、
うん、もう
あれはエンターテインメントな施設だと思うんですけど、
うんうん、
こういうところの国立公園のサファリパークって自然なんですよね。
へー。
だから野生の動物たちがそのままいて、そこで戦ってるんですよね。生きるために。でそれを僕たちがこっそり見に行くんですよね。でそれをオープンタイプのジープで見に行くんですけど、
うん、
あの辺りがこう血なまぐさい匂いをしてくるんですよね。それ戦ってるってことなんで、あのインパラ、あの鹿みたいなやつをですね、ライオンとチーターとかが争って勝った方がインパラを食べれるみたいな。
うん、
でもインパラその間逃げようとしてるんですよね、
うんうん、
インパラを逃がさないようにライオンとチーターが戦うみたいな。
へー、すごい。
それを見に行くんですけど、オープンタイプなんで、
す
ごく近くまで見に行くんですよね。であのガイドさんがわざとそのジープでライオンを邪魔しに行ったりとかするんですよ。そうするとライオンがこっちに飛びかかってこうするんですよね。その時ってやっぱ怖いですよね。そういう自然のサファリパークは結構面白いなって。その中に宿があって、あの寝てるとゾウとかがやってくるんですね。ゾウの足跡で起きたりとか、何か動物がホテルの、そのホテルとか、まあ、コテージの壁をこうつついてきてどんどんして揺れるとか、
うん、
こういう中で、 その国立公園の中で泊まって家族、まあ、その時は妻と2人でしたけど2人で見に行くっていうのは良かったですね。
泊まれちゃうんですね、そんな時に。すね、
うん、
すごい。
夜も見に行けるんで、その夜行動物、野生動物ですかね、夜行動物か、うん、夜活動する動物を見に行く、っていうこともできますね。すごく良かったですね。
やっぱ面白い経験してますね、
うん、面白いのとこいっぱいありますね。なんか川下りで死んでも文句言わないって言って川下りしたりとか
文句言えないですね、うんう
ん、いろんなところ、いろんな、まあ、名所ありますよね。
うーん、
まあ、その場所よか、そのサウスランが良かったのは、まあ、やっぱり野生の動物たちと会えるっていうのは、うん、その動物園で僕たちが見ている動物の顔と違う顔をしてるので、
うん、
ライオンとか全然違う顔してますし、その牙を抜かれたようなライオンですよね、日本で見ると、
うん、
でも野生のライオンってのはもうめちゃくちゃ怖い顔してますし、
うんうん、
特にそのお腹が空いてる時ですか、
あ、
苛立ってる時のライオンってのはもうめちゃくちゃ怖い顔してますし、そこで働いてる人たちもすごくこう楽しそうに働いてたんで、なんか本当に動物のことが好きで本当にこの環境を守りたくて、で、それを一部のあのお客さんに、シェアしてどうやって環境を守っていくかみたいな話をしたりとかするので、そういうのもすごく良かった。まあ、こういう働き方もあるんだなっていうことが知れたのも良かったですね。自分が好きなことで守っていきたい環境とかがあって、それを伝えていく仕事でお客さんにも喜んでもらって、自然にも優しいみたいな。
うんうんうん、
そういうのもいいなって思いましたね。
素敵なお仕事ですね、それも、
うんうん、
へ
え。そういう旅先でいろんな仕事をしてる人とかと話をするのも面白いかもしれないですね。なんでこの仕事してるんですかとか、
うんうん、
まあ、その方もあの違う国から来てましたけど、
うんうん、
やっぱり国をまたいで来てる人たちってのは結構熱い思いを持ってる人たちが多いので、
うん、
なんでそういう思いを持ってこういうところで働いてるんですかみたいなことを聞きながら、自分の人生の選択肢っていうんですかね、自分はどういうふうに働いたらいいのかなとか、自分はどういうところに住んだら面白いかなとかっていうのを考えていけるといいんじゃないかなって気がしますね。うん、
そうですね、うん、やっぱりいろんな国を見ることで自分の視野とかがすごく広がりそうですね、
うんうんうん、そうですね。さっき由美さんがおっしゃってたみたいに、うん、あの旅行に行くっていうよりも住むように暮らすように旅行に行くっていうかね、うん、暮らすようにそこに行くっていうのはいいんじゃないかなって思いますね、うん、別に1年2年って難しかったとしても1ヶ月とか1週間とか、うん、まあ、2週間とか取れればいけると思うので、
うん、
そういう場所に住んでみて、まあ、生きてみるっていうんですかね、暮らしてみるっていうのはいいかなって、うん、その時に現地の人と話をしてとかですね、
うんうんうん、
どういうことを悩んでるかとか、どういう仕事をしてるかとか、どういう思いを持ってるかみたいなことを話し合うと新しい気づきがあるんじゃないかなって
思いますね。うん、そうですね、うんうん、
経験は必要ですよね。
いろんな経験とか、その現地の人と話すっていうのはすごくいいですね。
いいですよね。うん、ぜひぜひ、あ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、
はい、
お金の使い方を、物を買うよりも、経験を買うお金の使い方をするというふうにシフトした方がいいんじゃないかなって思いますね。
経験ですね、
うん。残んないじゃないですか、後で。
うんうん、
後で残んないんですけど、そういったものが実は心の中に残ると思ってて、うん、物っていうのは物として残るんですけど、その物がなくなっていっちゃったりとか壊れていっちゃったりするわけじゃないですか。そしたらな、はい、残んないんですよね、
うん、
だから経験を買うお金の使い方をした方が幸せになれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
確かにこの体験ってやっぱりすっごく気づきも多いし、うんうん、大きいし、うん、活力になりますよね、次の
買
う。
だからそれは無駄なんじゃないかって思わずにですね、どんどんそういった経験を使う、あ、経験のためにお金を使う、でそれはできるだけ若い方がですね、今が一番若いと思うんで、
うん、
一人一人が若いうちにやった方がいいですね、
うん
うん、
ぜひ行きたいっていう場所があったら、
あら行く、
はい、
住みたいと思った場所があったら引っ越すぐらいの感覚で、
うん
うん、お金を使ってもらった方がいいかなというふうに思います。
はい、
スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。最後まで聞いていただいてありがとうございます。 今日は暮らす場所というテーマでお話ししましたが、行きたいと思った場所にまずは行ってみる、でその場所の空気をたっぷり味わってみる、でそういったことを繰り返して心から満たされる自分の居場所というのがだんだんと見つかってくるのかなと感じました。この番組では皆さんからの質問や感想もお待ちしております。番組概要欄にあるメールアドレスまでお気軽にお寄せください。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。ナビゲーターのゆみでした。